あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、みちぃです。
こんばんは、くむです。
最近すごく感じてたんですよね、頭の老化を。やっぱりこう仕事でこういくつかのタスクを同時進行してた時に、
はい、
その同時でこの間までできてた気がしてたんだけどできなくなってる自分、
はい、
記憶力が低下してる自分、言葉が出てこない自分っていうのがありまして、でちょっと前から気になってたんですよ。父が、
はい、
認知症予防で DS の脳トレをやってたんですね。で、あ、スイッチにもあるじゃんって思って、入れてやってみたら脳年齢80歳って出ちゃってちょっと、もう笑うとこなんでしょうけど、もう笑えなくて私、はい、
まあ、そう
心当たりがありすぎて、でなんとか力なんとか力ってこう、はいはいはい、短期記憶とかこう出てくるんですよ、ね、でその出てくる項目すべてが、あ、弱ってんなっていうのが心当たりがありまして、
はい、
でこれは認知症の改善とかにもいいとか、早期のね、
はい、
対処にいいとか言いますから、
発見にはいいかもしれないですけど、
発見とかちょっと改善にもいいみたいな。
改善するんですか？
いや、それは本人次第だと思います。
認知症は改善しないもんだと私は聞いてますよ、大分さんから。
進行をこう
抑えることはできること、
そうそう、
進行を抑えることはできるけど、現状のまだ科学、医療ではその認知症を治す薬は存在しないというふうに、まだね、
なので、
まあ、認可されている薬の中では存在しないというふうに聞いておりますけれども、お医者様から。
なので、まあ少しでも食い止めることができたらいいなとか、そうそう、
進行をある程度抑える薬はもうすでにある、
はい、あとは単純にこう確かに脳みそちゃんとした使い方をしてなかったな最近っていう心当たりがありすぎて、
はい、
ずっと動物の森ばっかりこうやってたりとかね、 あるじゃないですか。
いやいや、動物の森やったからって言って別にダメではないと思います、
ダメではないんですけど、はい、ちゃんと頭の刺激になるようなこと、
それは単純にストレス発散としてやってるんだったら別に全然問題ないじゃないですか。
そうです、なんですけど、もうそれだけやっててもダメだな。
いや、それは単純 に勘違いだと思いますよ、そこに責任をかぶせてるだけだと私は思いますけど、
いやだから自分がね、なんか自分がもうちょっと能動的にいろいろやらなきゃいけなかったなって思って、
なるほどね、
はい、それでまあ確かにもともと暗記物とか苦手で、短期記憶っていうのがすっごい苦手で、10代の頃に祖母のその認知症の検査をした時に、
はい、
こういう問題出たのって言われたのが全然できなかったっていうのをちょっと心の奥底に
それはね、ぶっちゃけ大抵の人できないと思います。よっぽどね、常日頃そういうのを意識している人じゃなければ。私も母のそれを一緒にねこう見ていることはありますけど、意外とね難しいのよ。
そう、
あれは
うちの祖母はそれがほとんどできてたんで、
はい、だからねあれはね、得意不得意があると思う、単純に。
そうです
ね、そうそうそう、だから得意な人だったらその実際の認知症ですらできる人もいるだろうし、単純にあれは 何型みたいな、ほらいくつかあるその検査の中の一つの方法でしかないので、だからあれだけが全てではないと思いますよ。私もだってもう絶対勝てないと思う、勝てないというか、そんな点数めっちゃ多分悪いと思いますよ今やっても、同じぐらいかもしれない。母ほどひどくはないと思いますけど、今めっちゃ落ちてきてるのでうちの母ね、だからそれに比べればまだマシだとは思うけど、でもいきなり今日は何日ですかって言われることにきちんと答えられるかっていうものに対しては日によっては答えられないかもしれないなと思いますよ、やっぱり、
はい、
だって頼り切ってんじゃん、ある意味いろんなものに、
そうね、
そういうスマホなりなんなりね、常にそういうものが ある環境で生活してカレンダーも常にチェックしながら一日を過ごしているような生活をしてたら覚える必要ないわけじゃん、ある種さ。
そうね、
そう、そこに日付は必ずあるという認識の中で生活するよ、うん、わけだから、
うん、いやでもそのパッと見た時にそれの数分後にちょっと忘れてる時ってないですか。
いや、ありますあります。だからそういうのはあるんですよ。だから特にね、私は今本当に悪化しつどんどん悪化している認知症の母の様子を見ながら、本当にね今対処どうしましょうっていう、こう会議とかが合ってるんだけど、そういうのに参加しながら本当にあのどこまでが、まあ、お医者さんからね結局言われるわけですよ。私はあなたたちが心配ですと、あなた、まあ、あなたたちとかあなただよね、うん、まあ、会議に出てるのは私一人なんで、あなたたち家族が心配ですって言われるわけよ、
うん、
もう本人はねどうしようもないんだけど、うん、結局その対処をしていく家族が結果的にはどんどんどんどん疲労していくわけですよ、
うん、
でその疲労はある種認知症に近いような症状も持ってるんだよ実際ね、
う
ん、
そうね、
そう似てくるっていう感じ、
うん、
疲れからね記憶の力の低下とかさ、そういうのが起きてきてるわけですよ実際に、
うんうん、
だからああもう俺ダメかもしれないって思う時ってやっぱあるからね本当にね、
うん、
でも結局でも原因はもうただ一つなわけですよ、
うん、
母親のその認知症の対応を常にやっている、まあその介護をしているということが全てのこう回転を落とす理由の一つになっているっていうのはもう明確ですからねこれはね、
うん、
だから何かのそういう結果には原因があるんだっていうふうに思っていいと思いますよ、
うん、そうですね、うん、
まあ単純に年もあるとは思うけどね、それはね、
そうなんですよね、
はい、
まあということでちょっと、うん、仕事に貴重あの支障をきたすのはまずいって思って、
まあね、
まあ、訓練でなんとかあのちょっと持ち直せるんだったらやってみようかって思ってやり始めて、はい、今6日目ですね、
はい、
ちょっといい感じです。
ああ、じゃあいいじゃん。
あのちょっと仕事あのすっきりとした頭で、
はい、
あのちょっと迎えるようになって、あ、やってよかったなって思って。
それはね、でもね多分ね気持ちの持ち
よう、私のプラシ
ボン、そうそうそう、
もちろん私はプラシボン女なので、
うん、
うん、それそういうちょっとやったぞっていう自信がね、
そう、
まあ、また結局ね、それで出てきてると思うんですけど、
脳トレが果たして正しいかまたいろんな議論もあったので分かんないけど、でもそれをやり続けることで自分の中で自分に対するその記憶力の自信がついたんだよあればいいんじゃないですか。
そうですね、
はい、
はあ、ちょっと久々計算問題とかやって、あ、そうだそうだって思ったらやったりとか、あの漢字をね、はいはい、書いていくのとかやってみて、やばいこんな字を書けなくなってたっていうので、いやもう
全然書けないですよ、
ちょっと練習したりとか、
もう本当に、う
ん、
私も
なんかそういうこまごまとしたことが楽しくて、うん、あとあの数読あるじゃない、
はい、
はい、あれ昔やってちょっと好きだったんだけど、それから全然やらなくなって久々やって、あ、そうだった、結構好きだったんだこれとかね、
うん、
うん、
偉いね、
ちょっと楽し
み、まあそういうきっかけでもないとやることはないでしょうから、うん、だから、ね、まあそれはそれでいいと思いますよ、うん、別に無駄ではないでしょうから、
いいきっかけだなと思って、うん、せっかくだから便乗して、はい、ちょっと自分をこう上げていきたいな、はい、セカンドステージで、
はい、まあお互いね疲れ切ってますからね日々ね、はい、
はい、流されるばっかりの生活ですからね、
はい、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあ前回は恐怖の副反応ということで、はい、クミさんの、ファイザーワクチン2回目
地獄の話をね私がはい
、はい、話をしましたということで、まずいただいたコメントご紹介していきます。
はい、
塩塩さんからいただきました。クムさん、ミッチーさん、はじめまして。いつも拝聴させていただいております。私もファイザー社のワクチンを接種しました。年齢はクムさんと同年代くらいです。 1回目の接種で腕がちょっと痛くなる程度だったのと、先に2回接種した妻の副反応が大したことなかったため油断していました。しかし2回目の接種翌日に、今までに体験したことのない歯がガチガチ鳴るほどの震えと38度台の熱が出てしまいました。妻が準備していた解熱鎮痛剤を飲むとかなり症状は緩和され、翌日には回復することができました。やはり準備は大切ですね、ということです。ありがとうございます。
ね、人それぞれとは言いますけど、やっぱり、
うん、
なかなか体験しないでしょ、その歯がガチガチ鳴るほどの、
うん、
その熱が出る状態ってさ、
うん、
風でもね、多分風だったら普通に病院に行って解熱剤もらっちゃうと思うんだよ、
うん、
そこまで行くまでの段階で、
うん、
だから風邪じゃないからやばい、まあ、今の段階だとさ、なんか風邪でも行くのも大変だけどさ、
うん、
まず風邪かどうかね、発熱外来にまず行かなきゃいけなくなっちゃうからね。
でっていうか、普通にそのくらい寝てる私、ね、
いやでもガチガチですよ、だから、うん、そのなるならない、うん、分かる分かる、
それは数年に1回ぐらいしかならないから、
でも数年に1回あればってことでしょ、でも、
うん、そう、
我々はめったにないわけなので、その数年に1回なんでも経験しないわけですよ、
うんうんうん、はい、初めてだったら
そう
動揺するよね、電話かけなきゃって思うよね。
そうそうそうだと思いますよ。
うん、
はい。
いや、本当準備は大事。
うん。いや、だから本当にね、うん、人それぞれ出る症状が違うっていうのは怖いですよね、やっぱりね。
そう、ちょうど今週、会社の、同僚の人たち、旦那さんが、ご主人が2人、それぞれワクチン打ったそうなんですが、片方はやはり奥さんの方は全然何ともなかったのに、腕が痛いだけだったのに、旦那さんの方は8度台までパーンと熱が上がって大変でしたっていう方もいれば、奥さんの方が39度まで行ったけど旦那さんの方は全く脳発熱だったとか、本当、うん、人によって違うよね、世代にも関係なしに、
だから世代、最初は世代って言ってたじゃないですか、うん、だから、うん、
性別とか ね、
うん、世代なのかなって最初は思ってましたけど、うん、いや、まあ老人ではそこまで出ないっていうのだけは正しいみたいだけれども、
う
ん、
そうね、
うん、そこから下になってくるとやっぱり関係ないんだなっていうのが、
うん、
こう見てるとね、出てきてますよ ね、うん、ね、やっぱりたくさんの人たちが受け始めると、うん、こうやっていろいろ出てく結果が出てくるんだなっていうのをこ
う、うん、
だからファイザーだから安心なんて思ってたら大間違いだったっていうことでしたね、本当にね、
はい、いずれにせよ準備は大事、はい、ということです。どうもありがとうございます。次は猫じゃらしさんからいただきました。お二人ともワクチンの副反応大変だったようですね。私も先週ファイザーの2回目を接種しました。打った直後から少し腕が重い感じがしましたが、当日も次の日もだるさや発熱も全くなく、いつも通りに過ごせました。唯一2日目くらいから腕が痒かったくらいです。職場など周りの様子から見てると、副反応がほぼなかった人は私以外に1人しかいません。年齢性別に関わらず人によるみたいですね。さて私事ですが、2回目の接種が終わったのと、昨年からコロナで遊びに行かず、毎日毎日仕事しかしていない自分へのご褒美に、ずっとやりたかったアクアリウムを始めました。水槽台、ライトなど、1週間に1個ずつネットで買い揃えて、今週末に水草を買うところです。買うグッピーの種類を調べたりと、酒以外の日々の楽しみになっています。そう、グムさんのバイクのように。早くコロナが収束して以前のように普通に仕事帰りに飲みに行けるようになってほしいもんです、ということです。ありがとうございます。ディアゴスティーニみたいだなって思って、一人で読みながらちょっと心の中で笑ってました。
一気に揃えないんだね。そこがね、私はね、よく我慢できるなと思って、
いやなんか素敵だなって思って。毎週の自分へのご褒美って楽しみですね。
あ、それはそれでね、ありかな、確かにね、うんうん、
いいな。 か。
これ我慢できないと思うな、間違いなく。
うん、私も。
一気に揃えて、
買っちゃう。
一気に揃えていくタイプですからね。うん、下手したらその日のうちにもう行っちゃうからね。ここになきゃここまで行くみたいなね。そんな勢いでメダカの時もやってたような気が。
で、小寺さんはグッピー飼われるんですね。
あ、いいんじゃないですか、やっぱり。うん、私も前、熱帯魚をね、いろいろ飼ってた時期もありましたし。
可愛いですよね、グッピーね。
なんか、ね、気がついたらね、やっぱり、何だったのかな、熱帯魚も何回かきっかけで全滅したんですよね。で、それからやめた記憶がありますね。うん、だから、水槽はいまだに、もう捨てたのもあるけど、一型だけ残ってるのがあるんですよね。
うん、
まあ、そのまま放置してますけれども、うん、倉庫の中に、うん。はい。
メダカでは使わないので。
あ、最初はね、メダカ使おうかって思ってたんだけど、うん、メダカはもう、こう、そういうのじゃなくて、鉢で飼いたかったから。うん、
なるほど、
うん。でも結局は水、なんていうの？その、ブクブク入れてますからね。あれでちゃんと、うん、水きれい、ずっときれいだから、うん、だからまあどうなんだろうね、あるのとないのでは全然違いますよ。でももう子供を一番産んでた子のうちの中のクイーンが死んだので、
うんうん、
でそれ以降もう一匹大きい子が死んだんですよね、うん、でそれ以降は亡くなってないんだけど、メインのところにいる子は。でもこうやっぱり世代交代がこうやって進んでいくんだなっていうふうに思いながらって思った時に、もうふとね、こう子供たちがいっぱいいたわけじゃないですか。で子供たちがどんどん大きくなっていって、うん、まあ、一時期50匹ぐらいいたんじゃないのかなっていうぐらい、うん、もう数数えられないぐらいいたから、
うんうん、
どうしようと思って、もう全部外の昔メダカを飼うために買った壺に放り込んだんですよ。
あ、
ちゃんと下は砂にしてからね、うん、ちゃんとね、うん、メダカ用の砂にして、で、そのアフリカなんとかでしたっけ、うん、あれも入れて、
うん、
であとはもうどうとでもなれと、餌だけやるっていうぐらいの、うん、だからグリーンウォーターみたいになってるの、緑でね、本当に水は滑稽蒸したような色になっててる感じで、もうあえてこっちは何もしていない、
うん、
ただ
サバイバルになってんだね。
ただ常に太陽は当たる場所にあるわけですよ、うん、で、うん、例えば台風が来るとかそういう時だけこう上をうまくね、こう水が溢れないようにする作業だけはしてるんだけど、
うん、
それ以外はほぼ放置、
うん、
まあちょっと水が減りすぎた時にちょっと追加するぐらいで、うん、っていう感じで育てているんですけど、めっちゃ元気なんですよね。
うん、
やばい、太陽を浴びるとすごく元気に育つっていうのは本当なんだなっていう
感じですね。うん、私たちも太陽必要ですね。
いやメダカもう、でも そいつらをどうこうしようっていう気はないので、うん、もう普通に自然に生きて自然に、うん、亡くなっていくのは別に構わないと思いながら、うん、餌だけをやる作業をしてます。でこっち側にいる、その室内にいる子たちはちゃんとこう常に見てはいますけれども、
うん
うん、もう全部育てるの無理だもん。だってどう考えたって何匹いるの、う
ん、
そう
ね、って。そんなに増えたら無理
だよね。そう、だってそこの中だって多分パッて見ただけでも20匹以上いるわけですよ、どう考えても。
私も、まあ、熱帯魚飼ってみたいなっていう気持ちあったけど、
はい、
お世話する自信ないから多分無理だなって思ってるんですが、唯一ベタちゃんいるじゃん、
はいはいはい、
あれはなんか昔からなんか20代ぐらいから飼ってみたいな、一匹、あれ一匹飼いになります
もんね。そうです、一匹飼いしかできないです、
噴火するから、
はい、
それならいけるんじゃないかなと思ってた時代もありました。
メダカの方が楽だよ本当に、
うん、いやいやいや結局、うん、 まず建物の環境になるわけですよ、
はいはいはい、
あの温度がどうしても上がりすぎる環境なので、はい、うん、無理、まずそこが根本的に無理なので諦めてはいるんですけど、うん、なんかきっと泳ぐ姿を見てたら癒されるだろうなっていう、
よりね、そういう、こう、そういう温度管理がシビアですからね、
うん、うん、そうね、はい、ということで長くなりました
いやでもいい楽、ね、
素敵な水槽になるといいですね、
いいですね、これがね、はい、どんどん揃っていって出来上がった時が楽しみですね、うん、はい、
ね、はい、ありがとうございます。さあ次も塩塩さんと同じ初めての方ですね、ありがとうございます。初めてコメント投稿します。私も障害を持つ母の病気介護と死別を経験し、心の病気になりかけたこともあり、いつもあの時はそうだったと共感しながら聞いています。今回ジムニー脳社のお話を聞いて思わず投稿してしまいました。私は母との死別後、それまでの無理と仕事の過労から突然死直前まで行きました。たまたま心停止したのが病院だったので蘇生でき、九死に一生を得ました。生き返ってからは就活ってできないと思い、生活を崩さない範囲であれば欲しいものは手に入れることにしています。昨年は生還記念にバイクを、今年は軽トラを購入します。購入したものを使えるうちに手に入れることは人生にとって大切だと思います。素晴らしいジムニーライフになりますようお祈りしています。ということです。ありがとうございます。何ですか？軽トラってロマンなんですか？この間から続いてますが。
軽トラロマンですよ、やっぱりね。
うん、やっぱりロマンか。
はい、ロマンです、はい。軽トラ私も欲しかったからね。
うん、じゃあ、本当の最後の車、軽トラになるかもしれません、ね。
いや、もう別にいいです。ジムニー買ったから、別に軽トラは。はい。はい、ジムニーが買えない時の最後の車が軽トラの予定だったんです。ゴミ捨てなきゃいけないから、いっぱい。はい。まあでもほら、うち今、2台あるからね。
うん。
2台使えば、ゴミも結構捨てられるかなっていう。はい。はい、まあ、わかんないですよね。でもね、いずれね、娘が巣立っていけばまたどうなるのかわからないですから。
そうね、また一台。
まあ、それはほら別に一台は、軽トラも別にね、新車である必要もないかもしれないし、うん
ね、
そう、どのように使うかによると思うので、そのピカピカにして乗るかどうかはわかんないじゃない？
うん、そうね。
うん、そういう趣味はジムニーの方でいいのかなって思うのでね。
うん、うん、
まあわかんないです、はいはい、でも軽トラが面白そうだなっていうのは非常にわかります。はい、
うん、はい、ね、ジャム兄さんが、
はい、
書かれてました、購入したものを使えるうちに手に入れるって、
うん、
確かに大事なことだよね。
だから人生最後のね、うん、に欲しいものっていうのを人生最後に手に入れても仕方がないんだと思うんだよ、本当に、
うん、
飾っとくしかできない。今飾っとくものだったらいいと思うのね。
う、うん、
飾るものであれば、
うん、使うものだったらちゃんと使わないと
と思うんですよ、ね、うんうん、っていうのがあるので、まああとついでに言えば、例えばパソコンとかほらどんどん古くなっていくじゃない。
うん、
でまあ今はそこまでないけど、その進化の度合いがだいぶ減ってるので、昔だったらやっぱりね、ほらだって今 iPhone 毎年買い替える必要なくなってるでしょ、ぶっちゃけた話、
うん
うん、3年前ぐらいのでも全然 OK ですよね、
うん、
まあ細かな進化あるんだけれども、別に多分3年前の使ってても困らないと思うんですよ、
うん、困らないですね、うんうん、
下手したら5年前のでも困ってない人はいっぱいいると思う、
うん、そうですね、
はい、だから分かっ、うん、でこれがこんだけ進化してて、それに今日ねが意味があるんだって思える人じゃないと、その進化はこう理解できないわけなので、別に理解しなくてもいいわけじゃない、
うん、
まあカメラがね良くなってるとかそういうのは、ま、でも毎回良くなってるわけなんで、言ってしまえば、
うんうん、
それはね10年前の iPhone と比べれば、あ、10年前からあったのかなってあったかどうか分かんないけど、10年前の iPhone とね最初の iPhone と比べれば、それは全然別物でしょうけれども、うん、あの頃の写真未だに残ってますからね、うん、私の iCloud の中にはね。だから比べれば、でも画面で見る限りはそこまでそんな汚いレベルじゃない。デジカメの初期に比べれば全然綺麗だからね。
うん、
多分印刷したりとか拡大したりとかした時に出てきたりとか、色目とかが今のと比べると全然違ってたりとかね、多分そういうのはあるとは思うけれども、うん、思い出としてはしっかり残ってますからね。
うん、
うん、だから別に問題ないわけですよね。ただそのやっぱり欲しいと思うと買ってしまう、うん、だからまあただ iPhone なんかよりもその車の場合はその劣化率っていうのかな、うん、まあでも車も車検があるしね、定期的にね、
うん、
だから長く乗れる車を買っておけばそういう楽しみもあるのかなとは思いました、うんうん、ジムにこのあと20年間形ほぼ変わらないらしいので、
うん、
って言われてますからね、
うん、
まあマイナーチェンジはもちろん毎年ねあっていくとは思いますけれども、基本ベースは変わらないだろうと言われているので、うん、であればもう20年乗れるじゃん、壊れなければ。わかんないけどね。そうそう。そういう楽しみ
も。クムさんが生きてるから
、ね。そうそう、生きてれば、みたいな、そんな話も、うん、はい、ありますけれども。はい、まあ、そういうふうに、こう、楽しみとして買うのはありなのかな、というところでの、今回の購入に至った経緯がありましたので、はい。
そうね。
はい。ということで、はい、ついに納車しました。
おめでとうございます。
はい。ありがとうございます。まあ、あんま乗れてないんだけどね、まだ、ね、実際ね、本当にね、納車の日にちょっと、で、29日が納車、28日か、が納車だったんですね。うん、28日が納車で、昨日がね、ちょっとね、忙しくて、ほとんど乗れなかったんですよ。うんうん、だから、本当は昨日、ちょっとドライブするつもりだったんですけど、で、動画も撮ろうかなとか、いろいろ思ってたんですが、それもできず、で今日なんとかね間に合わせました。何をかというと、ホットキャストの Vlog を始めましたよ。これね、私 Vlog カメラを以前買ってますよね。
買いました。でクムさんが、はい、Vlog 始めるからっていうので私はすごく楽しみにしてました、
はい、一切やってないですよね。
だってまだ始まってないからさ。
はい。
はい。
そうなんです。だから、Vlog カメラは買って、ソニーのね、VZ1 だったかな、うん、という Vlog カメラ10万ぐらいするやつ買いました。でも、で、ほとんど使わないまま、結局眠ったままになってました。
うん。うん、
なのに
発売されちゃうよっていうね。
そうそう、でもね、いやまだそれの新型は出てないんですけれども、うん、レンズ交換式のやつとか色が白のやつが出たりとか、うん、そういうのはありました、
うん、
はい、でもそうこうしているうちにいずれ出るでしょうからね、 VZ2 が出るのか何なのかは分かんないけど、うん、はい、でも、バイク乗るようになってさ、やっぱりどうしてもツーリング動画っていうのかな、元ブログっていうらしいんですけど、あれって、
うん、
をやりたくなるわけじゃないですか、
うん、
もうね、
私も人のこう YouTube に上がってるそういうドライブ動画、はいはいはい、バイクとかさ、はい、ちょっと見るの好きですよ、うん、
あれっていいですよね、やっぱりね、こう結構楽しそうでね、
うん、まあ、万人に需要があるかどうかは分からないんですけども、
はい、
はい、
そう、だから人それぞれだと思うし、うん、あとは話す人それぞれの面白さにもよるしさ、ね、キャラクターにもよるかなっていうのはありますけれども、うん、その見ててやっぱりやりたくなるものかなと、
うん、
いうのがあって、まああれをやりたいからじゃない、最初はねやりたいからじゃないんだけれども、うん、あのカメラじゃダメなんですよ、壊れちゃうから、
うん
うん、振動で
乗り物には乗せられない、
そうなんです、あれはあくまでも物撮り用なんですよね、
うん、 じゃあ乗り物は何かというと、おなじみ、
おなじみ GoPro なんですよ。
ですよね。
はい、だからアクションカム、
芸能人の人が、
そうそうそうそう、
手に持ってたりとか、
手に持ってるやつです、ね、
ヘルメットにつけたりとかして
るやつです、ね、そうですそうです。あの、まあいわゆるアクションカムって呼ばれる種類のカメラですね。まあ、水の中につけても大丈夫だし、振動も多少は大丈夫という、
うん、
そういうタイプのカメラ、まあ、小型のカメラっていうのが売りで、しかも最近のやつはどんどん進化して、いわゆる手ブレ補正がすごくよくできているという形に、
うん、
本体だけでね、そのいわゆるジンバルとか使わなくても手ブレ補正がよく効くようになっているっていうのが売りになってたりとかするので、というので結局ですね、私今回 GoPro 10 の発売と同時に注文をしてしまったわけですよ、
うん、
で悩んだのね、一瞬ね、一つ前の GoPro 9 を買おうかなってずっと悩んでて、ちょっと前に
クムさんやっぱり最新ですよね、買うのはね。
で GoPro 9 を買おうかって悩んでたタイミングでふって思って、iPhone の発売日の後は10が来るみたいな話をちょろっと見たのよ。
ええ。
え？と思って。毎年この時期に同じ時期にぶつけてきてるらしいんですよ、どうも。
うん、
だから前回は9が出たと。
うん、
で、今年は10が出ますよと。
うん、
なんだ、じゃあ10買った方がいいじゃん。
だからこの間、先日のあの、Apple の話をした時に、
はい、
クムさんが、今回の iPhone は買わないっていうね。
いや、うん、まあ、それはね、うん、バイクにつけるアダプターの問題もあったりとかして、うん、その関係もあって、わざわざ新機種を買って、そのアダプターが発売されるのを待たないと、つけられないわけ、バイクに。
そうね。
っていうのもあるから、う
ん、まあ、
その問題もあるから、じゃあ、まあ、とにかくいいかっていうのがあったっていう部分はありましたから。
うん、
で、今回は GoPro を買うということで注文して、
うん、
GoPro が届いたわけですよ。でバイクにはもうつけて走って、動画も撮ったんだけれども、実際撮ってみたら今度は、やっぱりマイクの問題があってね、
うん、
本体についてるマイクにいくら結構やっぱりラジオで話し慣れてるからといって大きな声で話したぐらいじゃあヘルメットの中からね、その下にあるカメラにねいくらね声をかけてもね、
無理でしょ、
無理でした、やっぱりさすがに。で、あ、これじゃダメな、やっぱりダメなんだなと。
皆さん普通どうしてるんですか？
いろいろな方法があるみたいで、皆さん努力してるみたいですよ、いろんなタイプ方法で。
うん、
まあ一番いいのは本体にこうアダプターをつけてマイク入力端子を別に用意してそこからつなげるっていうのが一番いいパターンみたいなんですけど、
ヘルメットの中につなげる。
そうですそうです。でも評判が悪くてね、そのアダプターのね、1万円近くするんですけど、そのアダプター自体の評判が悪いっていうのを聞くと、
うん、
なんかこうバッテリー交換って頻繁に必要なわけですよ、そんな持つわけではないので、
うん、
でもその交換の度ごとにそれを外さなきゃいけないとかいろいろ聞くとめんどくせえなとかと思うわけ、うん、そのあまりのレビューの悪さに、
うん、
実際に使ってる人たちのね評価なわけじゃないですかそれって、
うんうん、
じゃあちょっと違う道探した方がいいんじゃねえとかいうのをこう思っていたところで、結局買う寸前まで行ったんだけど、うん、本体の方で買うと割引がつくんですよ。だから、
うん、
そんな1万円もかけなくて買えるのね。だから6000円ぐらいで買えるのかな、うん、で買えるので、うん、だから別にその買ってもいいんだけど、
うん、
じゃあ実際使いますかっていうね、大きさも大きくなるしよりね、うん、それがカバーつくことによって、うんうん、でしかも雨に弱くなると、
うん、
カバーつけて雨に弱くなるんですよ。まあ端子が出てくるからね。
あー、なるほどね。
そう、もし突然こう録画中に雨が降り出したらとか、まあ多少のことは大丈夫だと思うんだけど、
うん、
考えちゃうじゃん、それで壊れたら、
うん、そうね。
とかいろいろ考えて結局購入寸前まで行って結局買わなかったんですよ。まあいずれ何かの機会に買う可能性はゼロではないですけど、
うん、
まあちょっと考えようというところで止まりました、
うん、
はい。で別の方法で録画の方法を考えようと今は思っているところなんで、バイクでのその元ブログはまあいずれやれたらいいなと思っているところではあります。いろいろ実験しながらね、
うん、ええ、
はい、っていうので、元ブログは結局止まってるんですけれども、
うん、
まあそのキットを買ったおかげで、車につけやすくなったわけですね。また別のキットも買って、うん、こうなんていうのかな、グースネックっていうこうくるぐぐぐ曲がるやつ、
うん、ぐるぐる
ぐるぐる曲がる、ね、でそれにプラスちょっと強力なこうクリップがついてる、
うん、
やつがありまして、そういうオプションが豊富なのが、まあ、GoPro のいいところでもあるの で、 で、まあ、ちょっとねやっぱり、ね、純正の方が信用できるのでっていうところもあって、うん、まあ、純正のやつを買ったんですけれども、
うん、
ちょうどねこれはもううちの近所で買ってきたの、電気屋で、在庫が1個だけ残ってたから、うん、多分誰も買わねえだろうなっていうぐらいの、一体何年ここに在庫残ってんだろうとかいうそんな感じのものを買ってきたんですけれども、うん、でそれ買ったおかげで、ちょうどジムにが届いたじゃないですか。だから、うん、いいところに止まるんですよね、これを使うとうまく。
なるほど。
でこれはやっぱりジムに納車からの流れを撮るしかないなと。
うん、
だから本当はカメラね別にの2台用意したりとかさ、いろいろのも考えたんだけど、初心者がね、うん、いきなりできないじゃん。
うん、
で意外とあれやっぱりみんなね、カメラも2人ぐらいいるんですよ、やっぱり見てると、
うん、
1人で全部やるのには限界があんの、
うんうん、
で時間がかかるしさ、
ええ、
もう例えば1人でやろうと思ったらカメラは三脚で固定してるやつと手持ちとみたいな、そんな感じが必要になってくるわけで、下手したらもう2台3台こうね用意しながらやってたりとか皆さんするわけですよ、きちんとしてる人たちは、うん、でもそんなに手間はかけたくないわけだよね、このホットキャストと同じように。
なるほど。
そうだから今回に関しては GoPro 10 1本だけで、しかも外部入力マイクも一切なし、もうそのまま撮るっていう、
うんうん、食べて撮る、
そうサクッて撮るだけ、
うん、
で、どれだけやれるのかなという感じでやってみようと。
なるほど。
あと一人喋りって私なかなかやらないでしょ。
そう、珍しいよね。
そう、一人喋りやらないんで、まあその練習もあるし、まあ、うん、いずれねこう母が死んだ後のことも考えると、やっぱりスキルは身につけておきたいじゃないですか、何か、
うん、そうね、
そういう部分に対しての需要はやっぱり今の時代ないわけではないので、
うん、
だからこうね必要なものなんじゃないのかなと思うと、やっぱり練習しとくに越したことはないのかなと、そういう部分も、
うん
うん、と思ったので、まあそういういろんな事情が絡んだ上でホットキャストの Vlog として、ホットキャストの中で話すもののでこう私だけで撮れるものに関しては、
うんうん、
たまにこう動画を撮って上げていこうかなと、
うん、
これミッチさんはね名古屋ですから一緒に撮ることはまあ 100% ありえないので、うん、そこを期待してる人には申し訳ないですけれども、うん、残念ながらこっちはないです、はい、う
ん、
おっさんは見たくないっていう人は別に、別におっさんは見たくないっていう人は別に見なくていいですから、そこはね、
うん、
はい、別に絶対見ろって言ってるわけじゃないので、はいはい、もうねある意味容姿を気にしなくて良くなった年齢なのでできることでもあるとは思うんですよ。
突き抜けたね。
そうだね、もうね50超えてますからね、だから、うん、そこはねもうね最初はやっぱり恥ずかしいとか思って、うん、手に映るのはねとかいろいろ、まあイベントとかはやっぱりやってるんで、うん、顔出しもしてるときは普通にあるんですけど、うん、でもこう一応ラジオじゃんこれって、ラジオだからずっとやれてきてた部分もあるけれども、うん、顔出してやる勇気っていうのは、うん、そこまではなかったわけですよ、うん、ないからラジオやってるわけじゃん、
うん、 でもポッドキャストはないですもんね。
そうそうそうそう。元々ね、でももうそういうことを気にする年ではないかなという気、うん、まあそれはね単純に私が男だからなおさらなのかもしれないけどね、
うん、
だからみんなに同じようになれなんていうのは当然思わないですけれども、うん、だから私はもう別に気にしなくてもいいかなと思えるようになったので、
うん、
でやるからにはねやっぱりねプラスにしていきたい、いろいろね自分のプラスにしていきたいなっていう部分があったので、これはやはりホットキャストの Vlog として、私個人の Vlog っていうよりも、
うん、
例えば実際ね YouTube からとかだったらこうアクセスがね今ホットキャストあんまり新規のお客さん求めてないんですけど正直なところ、うん、でも、うん、まあそれ見て聞いてくれるとかいう人が増えるんだったら、うん、まあ嬉しいかなと。まあ実際今回そのバイク買ったお店でこうそのバイクの話をして店長がこう紹介してくれてホットキャスト聞くようになってくれた方がやっぱり数名いらっしゃるので、そういうつながりで仲良くなっていくのもありだなっていうのも今回ちょっとね思ったので、だからまあ例えば動画の方から入ってきてくれて、うん、通常会をまで聞くようになってくれる人が現れるんだったら、それはいいお客さんじゃないですか。
そうです。
いいリスナーさんだと思うんですよ。こっちが求めているようなリスナーさんだと思う。うん、そのいわゆるたくさんのポッドキャストの中で探してくるっていうよりも、
うんうん、
だと思ってるので、まあ偶然出会えることってあるじゃない、
うん、
っていうのもあるので。そうやって聞いてもらえればそれはそれで嬉しいかなっていうのもあって、今回始めてます。もう始めてます、はい、もう間に合わせるために今日頑張りました。
もうこれを配信した時にはもう公開はされてますので、
はい、みっちーさんどうでした、はい、私が初めて
GoPro、
はい、
まず GoPro、
はい、
綺麗に撮れてるっていうのと、
はい、そうね、
ちょっと撮影頑張ってるよ、編集頑張ってるよっていうのと、うん、やっぱり一番は、
うん、
クムさん一人喋り頑張ってる。
そうね、
うん。
ちなみに言うと、
よく喋ってる。
これね、あのね、3回ぐらいやってますからね。
うん、あ、リテイクしてんだ。
リテイクっていうか、3箇所ぐらいの場所で、
うん、
一度撮ったものを、全没にしてますんで。いや、これはね、いろんな事情があってね、こう、うん、犬が吠えてたりとか、ずっと吠えてたりとかね、そう一緒に乗せてたからとか、そういういろんな、まあ、そういうのを一回経験して、こう、大体こういう話をしたいな、みたいなものをまとめていった部分はあるんで、で、最後に今日、帰ってきて、一人で、とにかく撮らなきゃって思って、まあ、ちょっと走りながら撮ってきたっていう、うん、走って、まあ、最後は止まりましたけれども、公園で止まって、うん、まあ、ちょっとした説明を入れて、まあ、なるべく長くない方がいいと思ったんで、10分以内ぐらいを目指して1本撮って、
うん、私はあのオープニングのところは、はい、おなかなか力が入ってって思ったんですけど、オープニングのね、最初のあの、はいはい、紹介部分ですね。
あ、なるほどね。はいはい、はい、お店の紹介ですかね。うん、はいはい、あれは初日に撮ったんですよ。うん、本当に納車前日ですね。うん、あ、初日か。あれはさ、納車日か。うん、あれは。納車日の最初の時、まだ早い時間帯だ。そうそうそうそう。
いや、なんか送られてきて、うん、本当私は5分ぐらいのちょっと車について喋ってんだろうなって思って再生してみたら、うん、あ、結構対策。
いや、対策じゃ全然ないけどね。
まあ、でもそこからこう最後まできっちり。
ああ、そうですね。はいはい、
もちろん、
はいはい、でも使ってるのは本当に GoPro 10と iMovie だけですよ。本当に、うん、
いや、私使いどころないけどちょっと GoPro 欲しいとか思っちゃった。
いや、 GoPro ね、面白いわ。
使いどころないけどね、
うん、今まで全然ね、こういうものが欲しいなんて思った、うん、いや、 GoPro はね、何度か欲しいとは思ったんだよ。そうだそうだ、
やっぱりこう
思った。
アクティブな人が持つものじゃないですか。
そう
もともとの我々みたいな人間が持ってたってしょうがない。
うん、まあぶっちゃけね、
豚に真珠みたいなもんだよねっていう。
だから V ログを家で撮る分にはその以前買ったソニーのやつで全然いいわけですよ、
うん、そうですね、
美肌モードとかあるしねあれね、うん、そう家の中で例えばApple 製品を紹介するとかそういうのをやるんだったらそれが正しいんですよ、
もともとそれをする、
それをするために買ったわけだから、
うんうん、
でも、まあ、今回しかもさ GoPro 小さいしその壊れにくいじゃない、いや壊れにくいのかどうかは知らないけれどもその、うん、少なくともアクションしても問題ないような気軽さで扱えるじゃないですか、う
ん、まあね動きの中で使えるってのはいい
ね、いいですよね、で、うん、本当にそのジンバルいらないぐらいに振動を吸収してくれているのでそこもいいっていうのもあって、うん、もまさに車とかバイクとかで撮るのには本当に最適なんですよね、やっぱりね。さすがこう毎年毎年進化しているのか、こう、まあ、GoPro ファン的にどうなのかは何とも言えないですけれども、まあ、初めて買ってみて、
うん、
納得っていう感じの、まあ、とりあえずこれ買っとけっていうのは、ああ、わかったわっていう感じでした。うんうん、だから本当に余計なこと一切してませんからね、うん、スピーカーとか外部スピーカーとかさ、はい、いや外部マイクとかさ絶対欲しがるじゃん、うん、俺の性格から考えると、
まああのあれですよ、来月どうなってるか
分かんないけどね、そうそうそう、でもそういうの一切つけず本体だけで撮って、うん、この感じですからね、
うんうん、
はい、
まあ、これからどんなものを撮ってくれるのかあのちょっとお出かけ先とかね、
はい、
あの別に私ワンコでもニャンコでも全然大歓迎ですからね、
はい、まあ、今日ワンコも撮ってましたけどねそれはあげません、はい、いやでもね、はい、思うんですよ、せっかくだからね、うん、長崎のこう名所紹介とかそういうのとかもね うん、それをジムニーとか、はい、ね、
うん、
ハンターカブで行って
お出かけと
絡めて、ね、そう絡めて紹介したりとか、うん、そういうことができたりしたらそれは、ね、この番組としてその長崎を宣伝することにつながったりとかするのはありが、ね、あとは今までちょっといいことかなって思うので、
音声でランタンフェスティバルの話とかこう、うん、いろいろ話をしてきましたよね、
はいはいはい、
っていうのを実際にこういうもんなんですよっていうのをクムさん視点で見せてもらえる、
そうだね、写真だけだったら今までもね、
アートワークのね、
うん、
写真とかありましたけど
とかツイッターに上げてる写真はあっても実際動いてるところっていうのはまあ見せることはなかったわけなので、うん、そういうのも、
うん、
まあ、このぐらい小型だったらね気にせずできるようになるよね、うん、みたいなところはあるかなと、遅まきながらねこう、はい、いろいろやってみようかなっていう部分はちょっと出てきたので、
はい、
あのやっぱ発表する場所があるっていうのが嬉しいなと思うんだよね、
うん、ということで皆さんぜひ
そうそうそう個人でやってる
んじゃなくてチャンネル登録を、
ああそうです、チャンネル登録を、ね、はい、まあ、はい、一応前ホットキャストのアカウントは作っていたので、はい、ゲーム配信をやってたじゃないですか、
あつ森配信をね一時やってましたね、
やってましたから、はい、そこの中にこう、ホットキャスト Vlog っていうのを用意して、うん、そこにどんどん上げていく、まあどんどんっていうほどいけるかは別としてできればその番組とのその特集と対応してみたいな感じのが面白いかなと思ってるわけですよ、
そうね、
まあ、今回はだからジムニーの納車と対応した話を、そちらの方でやってますので、
はい、
よかったら見てください。
ということで本当は今日はジムニーの、初めての納車の感じとかいろいろ語るという前振りをしてはいましたが、
はい、
そちらは YouTube の方
でそうですね、 YouTube で一つだけ言い忘れたことがありました、
うん、はい、
今回のジムニーめっちゃハンドルが切れます、
うん
本当にねこれが一番怖い、あのいわゆる最小半径っていうのかなが、うん、小さくまで回れる
小回りが
効くんですよ、
で、
うん、普通の感じ今まで乗ってた他の車と同じ角度で回すと回りすぎる、
うん、
だからこうなんていうのかな、左例えばまあ左折します、左折で左折しようとすると、うん、左側に行っちゃうんだよそのまま、
怖い怖い、
ちょっとね怖え、
巻き込みとか気をつけて、
ちょっと怖えって思ったのが最初でしたね。いまだにちょっと若干慣れないところがあるんで、もう気をつ、曲がるときは気をつけてる感じ。だから左折右折が怖い感じかね、うん、まあ右折はそうでもないな、左折がちょっと怖いよね、うん、やっぱりね、右折はそこまでないですけど、うん、左折が曲がりすぎる毛があるので、
まあ、早くなれるといいですね。
そうですね、これね、他のね YouTuber の人のね動画を見てたら、あの、うん、納車した日に撮ったような動画は結構同じことやってますなるほどと思いました。そこに気づいた、自分でやって
そう、
なんであんな状態になってんだろうと思ってたわけよ、
うん、曲がる
曲がる時になんか危なみたいな感じに見てたんだけど、同じことやってた自分もだから普通の車に慣れてると、あ、そういうことはやるんだなっていうのを思ったっていう話を YouTube ではし損ねたんで、ここでしておきます、はい
はい、ちなみにあのプラ A のYouTube へのリンクは、はい、サイトの方に載っけておきますし、
まあ、リンクっていうかこう、
あとサイトでホットキャストで検索したら出るのかな。
あ、出ますし、はい、あ、ホットキャストで検索しても出ますし、うん、ジムニーで検索しても出るけど、ちょっと下の方かな。だから、まあ、ホットキャストで検索した方が早いですけど、うん、まあ、ホットキャストの公式ページにも貼っておきます、うん、あのいわゆる動画の、
うん、
まあ、ウィンドウのまま貼ってますんで、
う
ん、
そうね、そこで見ることも、
はい、そちらで見ていただいてもいいので、ただお気に入り登録はしていただきたい、はい、よろしくお願いします、はい、
お願いします。ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、スーギーさん、テル兄さん、ナッカンさん、イケちゃんさん、ニワッチさん、長通りさん、画伯さん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。